76.7 Flower Radio. さあ、時刻は間もなく4時半になろうとしているところですけれども、はい、この時間は震災からずっと毎週お届けしているこの時間にね、小さな小さなコーナー、救いの歌、支えの歌、はい、お届けしようと思います。今日は何といってもね、うん、3月11日当日で、うん、あの震災は5年前にありましたけど、あの日も金曜日でした。
そうでした、
はい、でこの番組は、震災のためにお届けすることができなかったんですよね、うんうん。でこのラジオ聞いてらっしゃる方、ね、そして今日、ね、ゲストに来てらっしゃる方々、それぞれの5年前があったと思うんですけれどもね、まあ、いろいろなことを皆さん考えながらの5年でも、なんかどうももう昨日のことのような感じもするんだよね。で、まあ、どこまでが復興で何が復興でっていうところを考えると、またこれもね、難しい話になっていくんだけれども、まあ、少しだけねちょっと音楽に寄り添っていただくような時間を設けようということで、この救いの歌、支えの歌をというコーナーをご用意したんですけれどもね、はい、今日はまあ特別ですからということでね、うんうん、あの 3.11 の次の週、
次の週ですね、
1週間後にまだ計画停電とかがあったから、うん、番組できるんだろうかできないんだろうか全然分からなかったんだよね、
う
ん、
はい、そうです。
でも心境的にもさ、うん、なんか番組をやるべきなのかやるべきじゃないのかさえも迷ってた。
そうですよね、うん、みんなが結構そう、
うん、迷ってた。どうしようかなって、うん、番組やったとしてもどうすればいいんだろうっていうので、ね、うん、でやっぱりこの番組はずっといい音楽を皆さんに聞いてきていただいた番組だから、うん、たくさん音楽をかけようよっていうことになったんだよね、うんうん、その時の1曲目を、うん、今日はここでかけようかなって、はい、あの時震災から1週間後のその番組の1曲目に選んだ曲が、うん、まあ、敬愛するこのジョン・レノンのね、
はい、
スターティング・オーバーという曲なんだよね、うん、
はい。
で、まあ、そこでいろいろなことが終わってしまったかもしれないけれども、うん、いや、その後からこれからが始まりなんじゃないかっていうメッセージがこのジョン・レノンが歌ってるわけだよね、
うん。
で、まあ、ジョン・レノンっていうのはもう41歳で亡くなったんですけどね、はい、私が中学生の時でした、それは、うん。でジョン・レノンが大好きだったボブ・ディランは、うん、今日もかけて 来月来日するように、はい、まだ生きているというね、うん、これがまたねすごいな、うん、ジョン・レノンが大好きだったあのボブ・ディランはまだ生きているという、
そうですね、
うん、いうところがあったりするんですが、そのジョンがこう書いたスターティングオーバー、スターティングオーバーはジョン・レノンが長らくの休暇の期間をね、
そうですね、
終わって、うん、さあこれからスタートだ、はい、でその後暗殺されてしまうんだけれども、うん、何かこう終わってしまいがち、いやでもまだまだ俺たちの人生は終わりじゃないんだっていうところをこの歌は言ってくれてる、うん、
はい、
うん、だからあの翌週の番組の1曲目にふさわしかったし、うん、そして5年経った今もう一度まだこっからも始まりなんじゃないかっていうような、ね、はい、思いができればなという形で、うん、森友君とミーティングしてね、
そうです
ね、この曲にしようって決めたんだよね、うん、
はい、
だからこの時にやっぱりジョンの歌声を聞きたいしっていうところもあったしね、
うん、
うん、ですんでね、まあいろいろと皆さん深刻な現実と向き合いながらの5年間だったと思います。ね、まだもうどんどん月が経つごとに亡くなられている方も増えていってるんだよね。で今15,894人の方が亡くなられたことになってます、うん、読売新聞の発表ですけど、
はい、
で未だ行方不明の方がまだ見つかってない方が2561人いらっしゃいました、
うん、はい、
すごいね、
ね、まだそしてお家に帰れない避難者の方が17万人4471人、17万人の方がまだ帰れてない、特に福島のね、危険区域とされているところ、うん、立ち入り禁止区域となっているところにはもう全然帰れる今ね見込みもないという感じです。だから何を復興と言って何を復興じゃないのかっていうところはそれぞれが違うとは思いますけれども、そういった方々がまだたくさんこうしていらっしゃる、
はい、
ね、まだ見つかってない方が2561名もいる、
うん、
ね、亡くなった方は1万5894人のうちの一人が私の高校時代のね、うん、バンドのメンバーだったりする、うんうん、そういったところもいろいろとこう思いを寄せながらですね、ジョン・レノンの歌声聞いてみたいなと、
はい、
森友くんは何かある？思ってること今日、
うん、そうですね、やっぱりそのこの時期になるとどうしてもテレビとかでもそういう報道とかあったりとかすると、やっぱ一人一人の人生の中に一人一人 の、 その震災のことがあって、じゃあどう生きていくか、今からどう生きていくかっていう悩みもあったりとか、やっぱり行方不明者がいるご家族なんかは未だに諦めない、
そ
のずっと諦めないっていう方もいるし、それはだからそこはね、あの複雑な心境で見たりとかしますけど、やっぱそのジョン・レノンがあのかけてもらってるように、まあやっぱ先未来を 見ていかないといけないので、
もう過去のことはもうどういかんとも変えられないからね、うん、俺らの手ではね、うん、だからもうこれからだよね、うん、っていうところだな、はい、ジョン・レノンのスターティングオーバー、こちら聞いていただきたいと思います。Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away.
10W でお届けしております JOZZ3AVFM FM コーノスフラワーラジオです。
はい、やってまいりました。興味あるあるコーナー、
はい、このコーナーは50分間にわたり興味あること、興味ある音楽、興味あるアーティストなどについてレポートするぞというコーナーです。
しちゃうぞ、
はい、
さあ始まりました、興味あるあるコーナーでございます。皆さんお待たせいたしました。
どうもです、
待ちました。
本当にありがとうございますね。今日は、はい、今日の興味あるあるコーナーはですね、うん、もう今回の特別ゲスト、
はい、
ね、女優の何言いかけた歌うさん何言いかけた今特別ゲストですよ、スペシャルゲスト、ね、うん、女優の森歌うさんと、今度の水の輪の舞台に出演される役者の皆さん、
はい、
ね、と共にお送りする特別企画、
はい、
ね、題して、
題して
特別企画そのまんまや
まんま
やおいみたいななんでやねんって感じでございますが、はい、やってまいりました。このコーナーもうドキドキハラハラですよ、
うんうんうん、
ね、いろいろな企画を今回やってみようかなと思うんですけれども、はい、まずはなんといってもですね、今日なぜこの方々がお越し、
はい、
ね、になったのかと、うん、いうところからまずちゃんと説明しないと、ラジオのお聞きの皆さんに ね、
はい、
宇多さん、いよいよ1ヶ月後、はい、
4月7日ですからもう1ヶ月切りました。
切ったね、
う
ん、はい、初日が4月7日、
はい、
4月7日木曜日から4月10日の日曜日まで、
はい、
仙川にあります。これは何線だっけ、
京王線、
京王線だ、はい、京王線の仙川駅、
はい、
私も出演させていただいたことがある劇場です ね、これは、あの忘れがたき
2013年です。
あ、もう3年前ですか。
そうですね、
4月7日からスタートいたします。仙川調布市だね、
はい、
仙川劇場でスタートする水の輪ボリューム7、
はい、
北の大地の歌、
はい、
アイヌ神謡よりという副題がついておりますが、
は
い、この舞台に出演される、森歌うさんはじめですね、その出演者の方々、はい、すごいですよ、うん、今日はもうそうそうたるメンバーで、
はい、
近藤仁吉さん、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします、はい、
それから、関井宏之さん、
よろしくお願いします。
よろしく、あ、爽やかめっちゃ爽やか、
若手ですから、
あ、若手男優、
はい、
大丈夫ですか、もう周りのこの
ドキドキ、
怖い女性ばっかりじゃないですか。
いやいや、
近づいたら
怖いっすよねそして新澤あしたさん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本当にね、もう男性陣がこの、うんうん、なかなかこう武骨な、
はい、
爽やかさと武骨さをこの兼ね合わせたようなすごいですよね、
はい、
そして女性陣は、と神田沙耶香さんです。
はい、よろしくお願いします。
いいですね、
うん、
この可憐な感じが、はい、そして、桐原香織さんです。
はい、よろしくお願いします。
いいですね、この可憐な感じが、うん、もうなんか全員にそう言ってるような気がするんですけど、全員にそう言ってる香織は、はい、まあね、結構水の輪で一緒にご一緒させていただいてることは長いし、
はい、
で神田さんはこの間の沼袋の保育園の時か、
そうです、
ご一緒させていただきまして、
はい、
ね、あの水の教室っていう教室をやっていて、ね、はいはいはいはい、そこでちょっと語りとか朗読のお勉強を一緒にしている仲間なんです。
そうなんですよ、はい、水の輪教室というね、はい、恐ろしい集団が
恐ろしい、
恐ろしい集団が全然恐ろしくないですよ、
ね、優しい
お姉様方ばっかりがもうね、はい、いらっしゃるという、そういうあの、まあ集団という、なんて言ったらいいんでしょうね、グループ、うん、歌尾さんが主催しているグループっていう感じですよね。
そうですね、
はい、はい、で、いろいろなところからいろいろな役者さんがね、はい、こう参加してくださって、はい、舞台をしたりパフォーマンスをしたりという形なんですけれども、はいはい、今回は4月に今度アイヌのお話ね、アイヌ神謡という神のその民謡のようですよね、
はい、
神の歌と書いて神謡なんですが、はい、北の大地の歌、はい、4月7日からスタートいたします。今日はこの PR も兼ねてですね、はい、先ほどのご紹介した出演者の方々、他にもたくさんね、はい、出演される方がいらっしゃるんですが、
今回13名です。13
名、はい、高橋由紀子さんも何度かもうご一緒してますし、
あ、そうですね、
はい、もういろいろとこう、ね、私のライブにも来てくださる方々もいらっしゃるっていう感じでございまして、うん、はい、そういった方々が出演されるわけですが、まずは歌うさん、
はい、
今回のこの北の大地の歌を、はい、こうね、はい、やろうというところから、はい、いろんなきっかけや概要、ね、どういったお芝居でどういった内容 で、ね、どういった背景なのかをちょっとお伺いしたいんですけれど、
はい、まあ、本当にあのお話しすれば長くなっちゃうんで、うんうんうん、まあ、今度飲みながらって感じですか。
飲みながらあのラジオ聞いてる方に説明していただきたいって言ってるんですよ。
まずあの私があのナンシー・ウッドさんという、はい、アメリカの、まあ、作家さんで、うん、今日は死ぬのにもってこいの日だという作品がありまして、はいはいはいはい、それはあのネイティブインディアンのお話、うん、あの詩なんですけれども、うんうん、まあ、それをあの語りでやってまして、でそれがあの2030年まで、まあ、私の一人語りがあのナンシーさんから OK が出ましてね、
はいはい、
今後やっていくんですけども、まあ、でもやっぱり私も日本人ですから、うん、まずあの日本のことをちょっと昔のことを知らなきゃいけないなと思って、その先住民族のことをですね、はいはい、
うん、
ちょっと知りたいなと思って、いろいろ調べていって、そのアイヌの方たちのことをちょっとやってみようっていう、まずは、うんうんうん、あのそういうふうに考えて、うんうん、始めたんですよね、
はいはい、
うん、まあでもね本当に、まあ、いろんな歴史があって、2008年に初めて国会でその先住民族として認められて、うん、それまではあの旧土人法っていうところでね、皆さん本当にいろんなあの苦しい思いをされて、
差別ね、
そうですね、うんうんうん、まあ、そういうことも少しずつあの自分なりにあのなんて勉強していって、まだまだ本当に、はい、あの勉強半ばではあるんですけれども、うんうんうんうん、まあ、若い人たちも今アイヌの人のことって本当に知らないし、学校でもそんなに教えて、
ああ、そうかもしれないですね、ね、
うんうんうん、もらえないので、うん、まあ、これを機会にですね、少しでもあの昔の私たち の、 あの祖先っていうかね、昔のことを勉強できたらなということも全部含めて、うん、はい、今回この作品をね取り上げてみました。
そして、お話は、
うん、もう昔話でね、はい、本当に何だろう、日本でいうと古事記みたいな感じ、あの、アイヌの方たちは本当に自然のものが全てをこう神様として、うん、あの崇めてるでだけではないんですけども、
はい、
うん、というところで、うん、あの本当に日本の古事記と似てるところ、日本っていうか私たちがあの勉強してきた古事記と似てるところがあるなと思うんですけど、本当昔話です。でとっても分かりやすいお話で、
うん、
ヒーローのおきくるみっていうヒーローがいるんですけども、はい、そのヒーローが悪者をやっつけて、うん、そしてあの村に平和が来るっていう、うんうんうん、本当にまあ一言で言ってしまえば、うん、そういうあの分かりやすいお話なんですけどね、
うんうんうんうん、なるほどね、
はい、
でいろいろとこの今日はねあのアイヌにちなんだ CD もね、
はい、
持ってきていただいて、はい、それも後ほどね ご紹介しようかなとは思うんですけども、はいはい、そういった原作やそれから音楽やと、はい、いうところはどういったとこからこれ、はい、
これあの帯広にお住まいの、はい、あの広忠さんという方がいらっしゃいまして、はい、まあ、その方があのウポポとリムセ、ウポポっていうのはアイヌの
歌、
リムセは踊り、
踊り、
それをあの、うん、まあ
いろんな方たちがやってらっしゃるんですけども、うん、まあ、たまたま私がその CD とそれから今回演出してくださる、はい、あの全身座の鈴木達夫さんという方が、はいはい、20年もっと前かな、20年ぐらい前なのかな、やっぱりこのアイヌの物語を取り上げていて、うんうんうんうん、そこでやっぱりその広尾忠さんという方にいろいろご指導を受けていたということもありまして、うんうんうん、今回もまたその広尾忠さんにですね、あのちょっと教えてご指導いただいて、はい、そしてそのお弟子さんの山田さんという方に皆さん、うん、あの一人一人ご指導いただいて、うんうんうん、あの今猛特訓で頑張ってる。
そうですよね、もういよいよ
本当にね難しい、はい、
いよいよ稽古も佳境に入っていくというようなね、はいはい、時期でございますが、そばみさんとかもね、そばみたみおさん、私もあの前ご一緒したことがあります、
はい、
ね、いろんな会場で急にばったり出会ったりすることもあったり、ね、お元気かななんて思ったりもするんですけど、
そういうね本当に大御所さんにも出ていただいて、
ね、すごいですね、はい、ではですね、出演の方々の役どころとか、はい、どういう経緯でこれ参加することになったかとかですね、はい、そういったことなんかもこうお伺いしていきたいんですが、じゃ あ, あの近藤仁吉さんからまずね、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやもう歌うさん、はい、すごいお方なんですよね。
すごいお方なんですよ。
もうすごいお方なんですよ、はい、ちょっと紹介してください。もうい
やもう私なんて紹介して
びっくりするもん ね、だって ねそのこの経歴とか私もでもね、ええ、今日初めてお会いするにあたって、ええ、いろいろ調べちゃいました。
調べましたか、やっぱり。
それ気になるに決まってる。マジで、マジでっていうようなもうプロフィール
でしょ。はい、皆さん本当若手の人はね、近藤さんと、ね、一緒に舞台に立てるだけでも、ね、素晴らしいことです。
本当に、ね、本当ですよね。
本当にそうなんですよ、ね。近藤仁吉さん。なんか
冷や汗がある。
ねえ、だって大河ドラマとか。
はい、もう映画もこの間ね、いろいろ
公開してる。日本の一番長い。
そうです。
はい。ご出演されてて、
そうです、もういっぱいいろんな映画出演されています。でもちょっとあの多分ご自分からおっしゃった方が、
はい、もうそんな
の
とん
で
も
ないです。いやいやいや、そんな何ですかこの変な譲り合いは。近藤仁吉さんでございますが、
はい、近藤仁吉でございます、
はい、歌野さんとはあれですか、あのお風呂へお付き合い、
はい、お風呂
お風呂
お風呂へお付き合い、
はい、お風呂屋で
お風呂屋で
歌うちゃんとはですね、はい、あのまあ、あの舞台でね、はい、ご一緒になりまして、
はい、
私が、うん、悪い男でございまして、
そうそう悪いやつで、
歌うちゃんを、はい、純真無垢な歌うちゃんを、うん、悪の道に引きずり込んで、うん、悪いことをさせて、うん、自分は知らん顔をするみたいな、そんな、はいはいはい、
私シスターだったんですよ。
そうなんですよ、はいはい、
そうです、シスター、
この、うん、実に従順に従ってくれまして、はい、私がネズミになれって言うとネズミになってくれるんですね。
そういうそういうお二人の関係があったから、はい、いいですね。
それで
認識としてね、
はい、1年ほど前にね突然電話かかってきて、はい、私仁吉さんにお願いがあるのって言うんですが、うん、ああ何でございましょうかって、
ネズミになれって言われ
て、今度は俺の番かな
ってネズミ返し。
まあ歌うちゃんから、うん、私のところに出てって言われたもんで、
あ
そんな優しく言ったじゃない、もっと
そうです、ね、
お呼びがかかったわけです ねオファーが、
はい、
うーん、
まあそんなこんなで、
はい、
1年の月日がつきまして、
はいはい、
ちまして、
はいはい、
今日今ここに2人で出演しているという
こ、ね、役どころはどういった、
役どころはですね、はい、絵歌手という、あ、村長ですね、あの長老です。それですから、はいはい、先ほど歌ちゃんから説明のありましたウポポという歌を、うん、はい、まあ、僕がリードして、うん、みんなをリードして歌うことになります、うんうん、でこれがまた大変なんですね、なんて言ったらいいんですかね、はい、音符じゃないんですね、こう耳で聞いて覚えろってこのやり方なんですね。で耳で聞いて聞いた直後はうまく歌えるんですね、
はいはいはいはい、
でも一人で歌うと歌えないんですね、うん、
なるほど。
ここがなんて、
ね、私もCD さっきざっと聞かさせていただいたんですけれども、はい、確かに、まあ、単純な音階ではあるんですよ ね、うん、ただ覚えるってなると、うんうん、これは相当に、はい、それだけに難しいっていう感じがすごいしますね、言葉も独特ですしね、
そうですね、
音階や節回しも、
そうなんです
ね、後で何曲か聴いていただきますけど、はい、節回しも非常に独特なところがあって、ね、あ、じゃあ仁吉さんが はい、一人でお歌いになるシーンもこう出てくるとか。
そうですね、まあ、一人では歌わないんですけど、最初にまあ独唱しまして、はい、その後を村人が追いかけて歌う。
な、なるほどなるほど、はい、あ、それは楽しみですね、
はい。
じゃあなんかこうね、いろいろと皆さんお集まりですので、はい、ちょっとね時間も限られてますので、はい、皆さんにいろいろお伺いしていこうかなと思いますが、はい、関井博之さんでございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。爽やかなね、
はい、ありがとうございます。
最年少のこの若手の男性をこう虜にして歌うさんがね、
そうそう、
そうそうってそのいい加減な愛の手やめてくださいよ。
役どころなんかも、
関君は役どころどんなところなんですか。あ、
僕はですね、はい、雷の神様のカンナカムイが一つ目、
はい、
二つ目はアイヌの男です。
ほうほうほう、
あの森に行って狩りをする力強い男、
ははははは。
そして三つ目が、うん、魔人の家来のコウモリのカパプという役をやります。三つあります、
ね、うん、
はい、神様から普通の、うん、まあ、人間、
うん、
そして、うん、魔人まで幅広く今回ちょっとトライします。
いいですね、はいはいはい。じゃあそれなりにやっぱり全部違うわけですよね。
そうです
ね、使い分けて、
うん、はい、あの僕は踊りが得意なので、
はい、
あのまあ、お芝居の冒頭でそういうシーンもあるので、うんうん、あの今試行錯誤してるところです。
その踊りはちなみに私と一緒に踊ります。
ああ、そうなんです
。そうなんです。
いけませんね、もういけませんね、それまた。そうですか、皆さんぜひね、千川劇場にもペンライト持っていいですか。あ、そうですか。
あのドキドキしながら、
ドキドキしながら、そうだよね。どういった経緯でこの出演に至ったんですか。
はい、僕が大学生の時からお世話になっている方がいらっしゃって、
はいはいはいはい、
お前舞台のことをやってるならこの芝居見に行けと勧められたのが、はいはい、歌うさんの舞台でですね。
ほうほうほう、宮城
野
です。
あ、宮城野、はい、ああ、私も行きましたよ。森友君もね、行きました、はい、素晴らしかったですね。
素晴らしかったです。すごくあのその日体調があんまり良くなくて、
はい、
眠かったんです、
はいはい、
でも歌うさんの、はい、こう声を聞くとパッとこう目が覚めるというか、声の響きとか、
うんうんうん、
素敵だなと思って、何かご縁があるんじゃないかなみたいな予感がその芝居を見て、
おやおやおやおや
あったので、そのお芝居を見て、まあ、その後、うん、こうまあ、接点というかなかったんですけど、はいはい、またそのお世話になっている、うん、大学生の心からお世話になっている方に呼ばれて、はいはい、お前ちょっとやってみないかと、また声かけいただきまして、今回出演させていただきます。
そういうご縁でね、はい、あれなんですね。
水の輪ですから、
うん、そうですね、どんどん波紋が広がっていくんです、
はい、
歌うさんは顔広いからね。本当にね。
顔狭い。
はい、席広い。いや、顔はまあいいですよ。変なとこ拾わなくていいです。関井君でございました。そして新沢明日さんでございます。
はい、よろしくお願いします。
どうもどうもどうも。どっちのマイク行きますかね。
あ、じゃあいただきます。
あ、こっちこっち。はい。いや、もうなんかタフガイな感じだね。
いやいやいや。
いやいや。
そうです
か。いや、今回の主役です。
主役。
はい。いやいやいやいや。
いや、なんかた、たすきがけとか主役宴会の
いや、それも聞いたのが、前回僕が舞台やった時に、
はいはい、
宇多さんが見に来てくださって、
うんうん、
その時に、今度主役お願いしますねって本番日ですよ、う
ん、へー、
その日に言う
で、宇多さんともお付き合い古い感じで、
いやいや、そんなことないですよね、浅いですよね。
知り合いの紹介で、
は
い、彼を
知って、そうなんですか。
何回か舞台を見て、
舞台見て、うんうん、あ、これだと、うんうん、あ、なるほどね、
いやいや、
すごい、
いやいや、
大抜擢やんって言ったら、はい、でそういった経緯で、
そうです ね、はい、
で主役、これ主役っていうのは役どころはどういう感じの主役。
関君がやる、
はい、
カンナカムイという、はいはい、雷の神様 と、
うんうん、
春切れっていう木がありまして、
はい、
それの女神様ですね、神様、春切れの女神様の子供のおきくるみっていう役どころをやらせていただきます。
はあ、どうですか、こう稽古進めながら。
いやー、苦労しますね、踊りもあるし、
はい、そ
のアイヌの
モ
コとリムセっていうのは、あと、まあでもみんなと呼吸を合わせつつ、
はい
はい、一緒に練習してますけども、簡単にできるようなもんじゃなくて、うん、やっぱり
そうですね、
はい、苦労してますね、
やっぱこの上っ面を舐めるぐらいだとね、 すぐにもうメッキも剥がれちゃうし、お客さんにもバレてしまう。
バレますね。
だからそこはもう奥の方まで踏み込まないとねっていうところがありますもんね。はい、だからそれは生半可な気持ちじゃないもんね、そういう ところはね。
そうなんですね。
うん、だからその分こうどっぷりねこういかないといけないだろうなって思いますけど、
はい、ここからもどっぷり使っていきたいと思います。はい、
もうね、似たような体験と言ったら失礼かもしれないですけど、うん、私フラメンコの歌を歌った時があって、それもねそういう歌うさんに誘われたかのような感じで、はい、やってみてください、はいみたいな感じでやったんですけどやっぱり文化がわからないじゃないですか。
そうですよね。
でね、フラメンコのあのスペイン語っていうのがまず複雑っていうことと、フラメンコって1、2、3、4じゃないんですよ。12拍で一小節みたいな感じでね、それが全然数えられないし、うんうん、ドレミファソラシドの音階も違う、うん、だからもうそれに対しても相当入れ込まないと、うん、なんかこう体なんか入ってこないですよね。あ、もうその辺のご苦労はねいろいろあると思いますが、うんうんうん、まあね、あと1ヶ月
なんとかします。
はい、非常に楽しみにしております。
ありがとうございます。
はい、新沢明日さんでございます。
よろしくお願いします。
そして神田沙耶香さんでございます。
はい、
神田沙耶香さんってどっかで聞いた名前ですよね。
そうそうですね。
なんかしれっと俺も言って言いながら、神田沙耶香さんどっかで聞いた名前だなっていう。
そのどこかで聞いた名前と別人です。
そうですよね。
はい、
まさかその人じゃないよなって思
う。そんなことはないですね。
沙耶香さん、はい、
よろしくお願いします。
先ほど原稿も読んでいただきまして、はい、ありがとうございました。
はい、ね、
今回の役どころはどんな感じでしょうか。
はい、ですね、私は鶴の女神、うん、サロルンカムイという役をやらせていただきます。はい、先ほどあの魔人っていう言葉も出てきたんですけど、はいはいはい、私が住んでいた村と、あの皆さんが今言って役柄が住んでいる村とまた違う村にいる役なんですけど、そこにこう、まあ、なんて言うんでしょう、魔人たちがやってきて、うん、命からがら逃げてきて、うん、この主人公のおきくるみに助けていただいて、はい、っていう役柄ですね。うんうんうん、
どうですか稽古、水の輪でねもうずっと稽古は重ねてらっしゃるとは思うんですけれども、
そうですね、
今回のこの演目、はい、ね、出たいって思った。
あ、ヒロインオーディションっていうのがありまして、それにあのそうなんです、歌うさんに出ないって言われて。
あ、そうなんだ、はい、歌うさんからじゃあお指がかかったんだね。
そうなんですよ。
それもまた大抜擢だね。
はい、
あ、そうなんですか。
やっぱりあまりその舞台経験が少ないので、はい、もう先輩方のお力をお借りして精一杯食らいついていこうかなと思ってます。
いや、盗めるとこいっぱいありますよ。きっと、はい、もう日吉さんでも歌うさんでも、はい、歌うさんと一緒に舞台に上がるってこと自体がすごいこと
です
ね。
そうなんですよ。そんな恥ずかずっと尊敬していたので、同じ舞台に立っててすごく嬉しくて、
どうしよう今日おごりかなんか。
そうですね、居酒屋の会計の伝票を操作しておきましょうね。はい、神田沙耶香さんでございますね。はい、頑張ってください。
はい、
そしてカオリンでございます。
なんで私がカオリンみんなさん
付けで桐原カオリさんでございます。
ありがとうございます。
はいはいはい、ね、はい、
改めまして桐原カオリです。はい、カオリンって呼んでください。
水の輪は結構もう在籍してどれぐらい、はい、
あ、でも4年ぐらいです、ね、あ、
それぐらいになるやっぱり、
はい、
うん、
なんか最初あの水の輪を作るっていうのはしてたんです、
はいはいはい、
なんですけど最初からはいなくて、うん、何年か後にちょっと歌うさんにこうあのお声をかけて、あの
入る教室の方、
ね、教室の方
に、水の教室の方ね、
はい、方に入らせていただいて、はいはいはい、今に至りますね。
なるほどなるほどね、うんうんうん、今回の役どころは、
役どころは皆さんあの言っていただいたんですけど、うん、あのエカシっていう村の長がいて、はい、そのコタンっていう、それコタンっていうのはアイヌ語で村っていう意味なんですけど、ほうほう、はい、そのコタン の中にいる女の子、
うん、
まあ、
うんうん、
あの娘役、
娘、はいはいはい、
で出演させていただきます。
うん、どうですかアイヌ文化っていうのは。
あ、でも
本当にカオリンから見ると
私あの自然がすごい好きなんですよ、はいはいはい、やっぱりなので自然に語りかけて、うん、自然と共に生きるっていうなんかこのアイヌのあのテーマっていうんですか、
ね、
それはすごいわかるので、
うん、共感するところあるわけ
で、あのやっぱり表現していきたいなって思います。
うんうんうん、あ、なるほどね、はい、楽しみですね。私も森友君もねもうすでに予約済みでございまして、
はい、ありがとうございます。
4月7日から10日までの間仙川劇場で行われる北の大地の歌でございますが、うん、今日はですね先ほど言ったように CD ちょっと曲を聴きながら、
はい、
いくつかのシーンをかいつまんで現場で、はい、この現場でちょっと実演していただくというね、皆さんだってラジオ聞いてる方々はああそういう役どころなんだそうなんだそういう役名なんだっていう風になっても実際どんな感じか分かんないもんね。
そうですね、
うん、だからちょっと名刺代わりというか、
はい、
こういう感じのことをやるよと、 でここで興味持っていただいて、はい、ぜひご予約いただきたいという感じでございまして、では、1曲流し始めてもいいかな、はい、これね、ムックル、ムックルっていうのがね、はいはい、黄金だよね、モンゴルのような、はいはいはい、うん、口で鳴らすあの琴だよね、うん、はい、でこれの要するにビヨンビヨンっていうのがあるんだ、うんうん、これをちょっと聞きながら皆さんで実演始めていただくということで、
ちょっとダイジェストな感じ、
ダイジェストな感じでね、じゃあ早速私の方で音楽流しますので、はい、皆さん入ってきていただければと思います、はい、よろしくお、
はい、ちょっと、ねはい、参加してないメンバーのところもあるので、はい、ちょっと台読みもありますけど、
わかりました、
まあ、こんな感じで、
はい、大丈夫です、はい、大丈夫です、
はい、お願いします、
はい、じゃあよろしくお願いいたします。
この団子を川にお供えするのですね。
そうじゃ、この人は天の神様へのお土産だよ。神の魚鮭をいただくお礼じゃよ。
鮭は神様なの？
そうだよ、カムイチェプといってな、天の神様が鮭の姿になって食べ物を届けてくれているんだよ。
ダメだダメだ、
どうしたんだい。
森に獣がいないんだ。
そんなバカな。
奥まで入っていくと黒い霧がどんどん深くなっている。
おかしなことじゃな。よし、後でみんなの知恵を出し合ってみよう。悪い兆候でなければいいが。なんとさらって、ひどい奴らだ。その怪物って一体何者ですか？
霧の中に光る大きな目、そして不気味なうめき声。わー、恐ろしい。
落ち着いて。
かわいそうに。何者じゃろ。
お気軽見様。
お前は誰だ？
私の名はアペトゥンペ、闇の国の魔人よ。
お前じゃな、クルミの矢を放ったのは。
そうよ。
乞うご期待。
いやー、すごいですね。熱演が。森友君はもう目つぶりながらね、うん、こう想像しながら、わかる、そう、わかる、すごい。今何が行われる、自分なりの想像、これは舞台見るとまた違うんだよね。
そうですね。
で衣装も皆さんそれなりの ね、まあ、すごい衣装を着るでしょ。
はい、まあすごいっていうか、
民族衣装だよね、
だからね、まあ完全ではないですけども、うんうん、近い形でさせていただいて、
はいはいはいはい、すごいですね。全部で4つのシーンをダイジェストな感じで聞いていただいた、はい、ね、すごいですね。この黄金もすごいよ、これ、はい、これはもうど根性ガエルだよ、子供の頃さあこれ聞いてたの。うん、でもすごい民族楽器なんだよこれね、
まあ、これ すごい
すごい発明だよな、うん、これもな、
ちょっとやってみたんですけど、全然できない
です。いや、できないですよね。
でもね、カオリンが一番上手だった。
あ、そうなん
です
。あら、まあ、はい、
意外なところで特技が、
意外なところでテクニシャンなんだね。意外なところでテクニシャンなんだね。はい、ということでございましてね、うん、皆さんの実演、スタジオ内実演を聞いていただきましたけれども、CM を挟んで後半はですね、うん、ガラッと変わりまして、
はい、
前回歌うさんがお越しいただいた時に、はい、私と歌うさんと森友くんで即興のセッションの演目をやりましたよね、はい、お芝居というか、はい、朗読というか、はい、語りというか、はい、で私歌で森友くんギター、
はい、
それを今日は大御所近藤仁吉さんを踏まえてですね、はい、一緒に交えてですね、うん、4人でこれ、はい、大セッションしてしまおうではないかと、うん、怖いですね、本当に。皆さんと一緒にですね、題して特別企画CM の後も、楽しんでいただきたいと思います。さあ、それではですね、興味あるあるコーナー後半でございますが、はい、森歌うさんが持ってきてくださった一編のお話をですね、なんと即興でセッションしてしまおうと、言っときますけど、リハーサルやってません。ぶっつけでございまして、はい、まあ、歌うさんと、それから近藤仁吉さんに、ご出演いただいて、で、私が歌の部分とちょっとセリフがありまして、で、森友くんが全般的にギターを、どうなっちゃうんでしょうね。 小さな大きい贈り物というタイトルで、宇治周囲物語より、これどういうお話なのかね、ちょっとこのね、果たしてこのギターと私の歌とどういう絡み合いになってしまうのか、
まあ、どうなるかさっぱり分かりません、
分かりませんやってみないと分からない、
はい、
ね、じゃあ早速、じゃあ、ね、はい、森友君のギターからいって、はい、あ、来ましたね、あ、来ましたねじゃあ早速始めてみましょうかね、宇治周囲物語より、小さな大きい贈り物。
昔、比叡山に一人の僧がいた。大変貧乏だったが、ある時鞍馬の毘沙門様の七日の間に参籠した。夢に何かお告げがあるだろうと期待していたのに、何の夢も見ないので、もう七日間延期した。それでも見ないので、もう7日、それでも見ないので、もう7日、それから7日、また7日、ついに100日間おこもりした。
1, 2, 1, 2, 3, 4。 それでも見ないので、もう7日、それでも見ないので、もう7日、それから7日、また7日、ついに100日間おこもりした。それでも見ないので、もう7日、それでも見ないので、もう7日、それから7日、また7日、ついに100日間おこもりした。
100日目の夜、やっと夢を見た。がっかりするような夢を見た。毘沙門様はこうおっしゃった。
私は知らぬ、清水の観音様に頼むがよい。
明くる日から僧は清水寺におこもりした。まず7日、何の夢も見ないので、もう7日、それでも見ないので、もう7日、それでも見ないので、もう7日、それから7日、また7日。
まず7日、何の夢も見ないので、もう7日、それでも見ないので、もう7日、また7日、それでも見ないのでもう7日。
100日目の夜に夢を見た。観音様はこうおっしゃった。
私は知らぬ、鴨の大明神様に頼むがよい。
明くる日から僧は鴨の社におこもりした。まず7日、何の夢も見ないので、もう7日、それでも見ないので、もう7日、それでも見ないので、もう7日、それから7日、また7日。
まず7日、夢も見ないので、もう7日、それでも見ないので、もう7日、それでも見ないのでもう7日、それでも7日、また7日。
100日目の夜に夢を見た。鴨の大明神様はこうおっしゃった。
お前の無駄足がかわいそうじゃ。五兵を作るほどの紙と内巻きに使うほどの米をお前に授けようと思うぞ。
夢から覚めて僧は心底がっかりした。
や
っ、
あちらへお参り、こちらへおこもり、あげくの果てにはこのおっしゃりを、内巻き程度のお米をいただいて何になるやら。
このまますごすごお山に帰るのもお山の人に恥ずかしい。いっそ人思いに鴨川へ
とは思ったが、そう簡単に身投げなどできるものでない。それに
鴨の大名爺様、どうしてくださるおつもりやろ
と気にならぬこともない。とぼとぼと比叡山のもとの僧房へ帰っていった。僧房で暮らしていた何日目か、知人のところから使いが来た。何かと出てみると、白木作りの長筆を運んできて軒先に置いて誰もいない。
はあ、何のつもりだろう
と不思議に思って辺りを探したが、使い物は帰ってしまったのか、どこにも見つからない。仕方なく長筆を開けてみると、白い米と上等の紙を長筆分だけ入れてある。
おやおや、おやおやおやおや、おやややや、はあ、夢とそっくりではないか。いくらなんでもあんまりです。大明神様、少しは色をつけてくださると思ったのに、本当にまあ夢に見ただけ、ギリギリをくださるとは。
とがっかりしたけれど、
まあ仕方がない、これもおぼし飯
と諦め、いや思い返し、物に変えてこの米を使ったところ、なんといくら使っても元の量だけある。一向になくならない。紙の方も同じである。そんなわけだから、この坊さんパッパと目立って羽振りが良くなったわけでは決してないけれど、じっくり裕福な奉仕になったという。だからさ、起こしてはいけないもの、新人に短期、短期は損期、短ころり
まず7日、
まず7日、う
わ、いやいやいや、それでも見ないのでも7日、
カモン、7日、
それでも見ないのでも7日、
7日、
それから7日、また7日、ついに100日間おこもりした、それでも7日、7日、7日、7日、7日、7日、7日、7日、ああそうなのか、どうなのか、そうなのか、それでも7日、7日、7日、7日、7日、7日、7日、7日、7日、7日、7日、7日、7日、7日、7日、7日、7日、7日、7日、7日、7日、7日、7日、7日、7日、7日、7日、7日、それでも7日、もう7日、それでも7日、もう7日。
いやすごかったですね。これはもう物語の世界を変な形で超越してしまいました。小さな大きい贈り物、ちょっと大きすぎましたね。いやー、仁吉さんのこのね、すごいですね。もう素晴らしい、光栄です。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
幸せですよ私ね。ではですね、先ほどの CD からもう一曲、私がね独断で選んだ曲がありまして、はい、この CD のねラストに入ってる曲をね、はい、聴いていただこうと思うんですが、この CD、 広尾忠さんという、
はい、
ね、
うん、先ほどご紹介した帯広に、
はい、そうそうそうそうそう、はい、ね、その方がやってらっしゃる CD なんですね。実演でそれを収録している、ね、もう本当にね、さまざま子供たちと一緒にね、うん、アイヌの民謡を歌ってる。その中に、ポロ リムセという曲があるんですけど、はい、これね、はい、CD の最後に入ってて、うん、で大体踊りの一番最後にみんなで輪になって歌う、はい、歌らしいんですよ、
今回私たちも、
はあ、偶然ですね、私の独断がこんなところで、あら嬉しいですね、はい、このねホロリムセというのね、こちら、一曲聴いていただきたい、これリンブという要するに輪になって踊るっていう意味ですね、はい、うん、ですね、これ素晴らしい、もう一つの民族の音楽のドキュメント、よくねこの番組でもかけることありますよ、うん、いろんな、ね、はい、あのタジキスタンとかさ、うん、ブルガリア、いろんなところの民謡をかけたりするんですけども、はい、まあそのね一つとしてね、
うん、そうですね、
素晴らしい記録だなと思います、うん、こちらちょっと聞いていただきたいと、お違うぞ、うん、はい、違う1曲違ってるぞ、うん、22曲目だぞ、はいはいはいはい、大変失礼いたしました、こちら聞いていただきたいと思います、
ジョーラ君、ジョーラ君、ジョーラ君、ジョーラ君、そう、
もう本当にあの民衆のこのなんで人間の息吹ですよね、こういうのはね、本当にこういうのはドキュメントされてるっていうのは素晴らしいことだなと思いますが、ではですね、4月7日から10日まで、調布市の千川劇場で開催される北の大地の歌、こちらにご出演の今日ねゲストに来てくださった皆さんね、本当全員で何人出演されるんですかね、
13名
の中の今日は6名の方にお越しいただいたんですが、はい、うん、では日吉さんの方からですね、はい、今回の舞台に向けての意気込みを一言、
はい、
はい、はい、
そうですね、あのタイトル通り北の大地の歌が聞こえてくるようなそんなお芝居にしたいなと思っております、
はい、期待しております、ありがとうございます、そして関井君、はい、
僕自身が北海道生まれで、はいはい、夢でですね、うん、あのアイヌの衣装を着て、はい、弓を持っている姿を夢で見たことがあって、ちょっと何かあるんじゃないかと思って今回参加できることを光栄に思ってます、
はい、頑張ってください、そして新澤さん、
はい、面白いのでぜひ見に来てください、
はい、ありがとうございます、そして、では神田沙耶香さん、
はい、そうですね、皆さんにアイヌの文化そして歌や踊りがそのちゃんと届ければいいなと思って頑張りたいと思います、
はい、頑張ってください、そして桐原香織、
はい、はい、ですね、先ほども言ったんですけど自然に語りかけ自然に学び自然と共に生きるっていうのを少しでも皆さんに分かっていただけたらなっていうので頑張りたいと思います、
う
ん、
はい、ありがとうございます、まあ、私が水の輪とねいろいろとお付き合いさせていただいてからずっとこうやってあの一貫してるのがこの自然と必ず向き合って、で自然がまあ我々の先生なんだと、でしかも友達であるね、自然と共に生きているっていうことをいつも歌うさんね言ってらっしゃるんで、今回もそのねテーマにまたねこういった形の方向から表現されるんだなと思って、とても楽しみにしています、
ありがとうございます、
うん、4月7日からもうすでにねご予約受付始まっておりまして、はい、後ほどいろいろ詳しいインフォメーションを差し上げようと思いますけれどもね、はい、4月7日木曜日から10日の日曜日まで全部で7公演、ね、うん、はい、ありまして、皆さんぜひね調布市の千川劇場ぜひね見ていただきたいと思っております、詳しいインフォメーションお問い合わせ先などは、後ほどね、この後広報コーナーを挟んだ後にですね、
う
ん、ご案内差し上げようと思っておりますので、まずはですね興味あるあるコーナー、はい、一旦ここで締めさせていただきますが、うん、まずはやっぱなんといってもね歌うさんの意気込みを、
いやそうですね、うん、まあ、このね本当に舞台を見ていただいて もうアイヌの文化そして教訓ですね、うん、これもぜひね皆さんに感じていただきたい、まあ、私たちやる方もそうですけども、うん、ぜひ 今こそこの時代に必要なことではないかと思っておりますので、もうぜひ見ていただきたいと思います。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。いやしかしセッションでまたこの変な汗をかいたすごかったですね、
はい。
いやでも歌うさんも仁吉さんも初めてでしょ、このさっきの台本読むの、
ね、まあ、
初見ですよね。
初見
ちょっともう本当にまあ俺も即興だったけど歌は
まあ森友さんのギターもみんな
森友さんのギターももうみんな初めて、いやしかしできるもんですよねこう楽しいもんだったりするわけですよね、ではですね、広尾忠さんのこの歌ってらっしゃる、そしてお子さんたちがね歌ってらっしゃるこのアイヌのね歌を聞きながら一旦コーナー締めさせていただこうと思います。以上興味あるあるコーナーをお届けいたしました。この後ラジオ広報コーナー、そしてですね、この今回の舞台のインフォメーションなどなどお送りしようと思います。時刻は5時39分にたった今なったところでございます。タッシー田代と
森友啓司がお送りしております。
トワイライトアベニュー767
フライデー。
周波数 76.7 メガヘルツ、埼玉県鴻巣より10ワットでお届けしておりますJOZZ3AVFM FM 鴻巣フラワーラジオです。
イエーイ。ありがとうございます急に読まされる方に何CM 中に何かあの人間関係に亀裂ができそうなのを私は旗でニヤニヤしてながら見ていましたけれども、明日さんありがとうございます。急にそんなこと、ね、お願いしちゃったりとかしてね、申し訳ないです本当にもう皆さんいろいろ皆さんなりにお楽しみいただいてると思いますが、ねもう先ほどでパーキングバザール終了しましたね、
はい
5時半で終わりましたね、うん、もう本当に寒い中ねスタッフの方々本当にご苦労様でございました。もうね、帰ってゆっくりお風呂など、
うん
帰ってからもまだこの番組続いてますからね、
はい、
おそらくね帰宅してからも、ね変な汗引き続き帰っていただきたいななんて思います、はい、今日は4月7日からスタートする仙川劇場での北の大地の歌に出演される、水のあのね、この舞台に出演される方々に今日はゲストで多数お越しいただいているわけでございますが、うん、なおさらいつにも増して森友君が喋らない。
そうですねいつにも増して喋らない。
先月は地味に2人でできたんだっけ、はい、できなかったんだよね。
できなかったです
よ。先月は私の、はい、4日間のワンマンライブの合間谷間で、うん番組が800回を迎えて、うん、800回迎えた時にね、うん花岡里奈さんと三輪愛子さんがバニーガールでサプライズ乱入してきたって、
は
い、俺も知らなかった、
うん、
800回のプラカード持って、ね、バニーガール姿で
気がついたら外に気が
で大体あの森友君のなぜか森友君の時にゲストが来る、
うん、そうですね。
で、はい、黙ってる森友君がなおさら黙るというのがもうこの番組の名物になってきて、はい、いわゆるその秘技森友つぶし秘技森友つぶし
はい、
もうかつて、うん、なぜかみんな第二金曜日に遊びに来るんだよね
そうですよね確かにな
ぜかもう森友つぶしがまた成立するっていう、はい、もう今回もそうですね、
うんうん、
まあでもありがたいことですよね。
ありがたいです、
はい、我々がこうやることだって俺と森友くんだけだと、うんすごいなんか俺すっごいだって労力使ってる気がするもん
すっごい喋りますから
ね。すごい喋るでしょすごい喋るでしょ、はい、でパッて時計見たら、はい、まだ全然時間経ってない
あれみたいな
あれいつもだったら10分経ってるはずなのに5分しか経ってないで ね、あまた森友くんがいるとなんかこう泉に鹿が寄ってこれるぐらい静かだねってよく言ったりとかね、格好が思いっきり泣けるぐらい静かな森だよねみたいなそんなところがあったりするんですけど、時々寝てるもんねコアラなんじゃないかって言われてるぐらいだからまあそんな森友君と今日はね、
はい、
もう皆さん多数のゲストをたくさんのゲストをお迎えしてにぎにぎしくお届けしてるわけでございますが、うん、
はい、
今日のファックステーマはズバリパンダといえば、うん、なんで
パンダ
なんでなの本当にね、はいはい、毎週奇抜なファックステーマになってますけれども、うん、全然こう時流に乗ってないんですよね本当に、今日は3月11日、うん、パンダ発見の日だそうでございまして、パンダ発見したっていうのはさ、
うんうん、
最初だからなんだか分からなかっただろうね、ツートンカラーの、
うん、そうですね、なんでパンダってなんで名付けたんですかね、
ねなんかあの学名は違うんだよなんか、
うんうんうんうん、
パンダ誰がつけたんだろう、
ね、誰がパンダ
でもさよく合ってるよパンダ、
まあ、確かにパンダって感じですよね、
うん、パンダだもんねうん感じが、うんうんうん、全然味噌とかさ違うじゃん
味噌じゃん
味噌とかじゃないじゃんあれどう考えても味噌だよって言わないところが偉いね人間のあれはパンダだって言ったところが偉いなって思うよいろいろありますけど、
はい、
パンダと聞いて何を連想されるか、うん、ぜひぜひ皆さんね、ファックスをお寄せいただきたい、そして、この舞台に登場されるゲストの今日の方々にね、たくさんメッセージいただければなというふうに思います、はい、森友くんファックス番号お願いします、
は
い、
ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 で19時15分まで
笑われてるよ、
笑わないでください、
笑われてるよ、
はい、
大丈夫
大丈夫、
手叩いて笑った人がいたけど、
ゲラゲラ笑ってましたね
そんなにおかしいかね、で、はい、今日はもうまた一個お知らせがあるのこれ、
うんうんうん、
これ
これ
幸せの巣、
はい、
鴻巣市民映画、
うん、
幸せの巣、これ昨年公開されまして、
はい、
で試写会にね我々お邪魔しまして、はい、ご挨拶もさせていただきましたが、我々の曲もフライフラワーズの曲もね使われてて、うんうん、それがついに DVD 化になりまして、
おー、
いやー素晴らしいですよ、うん、DVD になってもう発売されてんの、
はい、
1000円だよ、
お
ー、鴻巣在住在勤在学の人たちだけで作った映画です、う
ん、はい、
で鴻巣の四季折々だから1年間撮影したからさ、
そうです、ね、
鴻巣のこの花だとかおひな祭りだとか、うん、びっくりひな祭りのイベントだとかさまざまなそのお花のイベントなども、
はい、
全部花火大会はギネス取りましたから、
うん、
世界一の大きさなんですよ、
うん、すごい
な、すごいんですよ、四尺玉って言って、
うん、
このまたでかいんだよ ね、
でかいですね、
これ半端ないんだよあの花火がで今年もまた10月ぐらいにあると思う、うん、10月の花火大会、そうそうそう、で我々のライブもあの駅ビルのエルミ鴻巣さんでしょ、はい、あそこの屋上で私やるんです、
はい、
やるんですよ、
それはもうぜひね、
で一昨年 AKB を踊ってね、
そうですね
一昨年 AKB を踊りました、そうそう、で矢部っちとかも一緒にさ、
ね、
うん、踊ってくれて、そうそうそうそうそう、踊れるのに、
私も
いや今年はもう踊りませんよ誰が踊りますか、もう AKB
誰が
でね、今年も多分お、うん、屋上でライブがあって、
そう
ですね、10月の多分連休ぐらいだろうね、
うん、
おそらくね、
はい、
でその、うん、名物の花火大会もさることながら、さまざまな鴻巣のイベントなどがもう本当にロケ現場になって、
う
ん、ドラマも一緒に進行していく、
う
ん、で役者さんも監督も、
うん、
カメラマンも、
うん、
全部進行係も皆さん鴻巣、
うん、
市民の方だけで手作り、
うんうん、はい、
ね、うん、でその中でフライフラワーズの花よとべとべが使われちゃってんだ、
はい、
花火大会のシーンだよね、
はい、
やばいよねあのシーンは本当にさでそれが DVD になった、
うん、
そしてこれフラワーラジオがいろいろこうさ温度取ってやってるでしょ、
はいはいはい、
で嬉しいじゃないのこれ、うん、あの特典映像入ってるんだって、
お
でそれさ、はい、俺たちのプロモーションビデオがプロモーションビデオ撮りに行ったんですよ、
はい、撮りに行きましたね、う
ん、でそれが特典映像で入ってんだ、うん、で YouTube にも上がってる花畑で俺たちが歌ってるという非常にちょっとおぞましいのが
まあ、
でもいい爽やかな感じだよね、
そうです、
もともと YouTube でもう上がってて、
うん、
でこの曲の CD を配布したところもう YouTube の予告編を見てらっしゃる方々が、うん、欲しかったんですよこの曲みたいな感じで言ってくださったんで、ね、もうあっという間に配布終わっちゃいましたね、うんうん、
ありがとうございます。
すっごいたくさんねもう配布して、
はい、
皆さんに喜んでいただいてよかったなと思いますが、うん、それがね DVD 出ましたんで、
はい、
ぜひ皆さんねフラワーラジオで取り扱ってますから、
うん
うん、DVD 注文するって言って問い合わせいただきたいなと思いますよ、 我々のこのね歌も、そして特典、はい、特典映像も、はい、あのさドローンで撮ったんだよな。だからドローンがでもうまく飛ばなくて、
ドローンがうまく飛ばなかったですね、
うん、ドローンで半日潰したよほとんど面白かったな。ドローンが飛ぶの初めて見たからあれで俺もう全然ロケとか忘れちゃって、すごい面白かったですけどね。もうぜひぜひ皆さんお買い求めいただきたいと思います、はい、あもう時間ないじゃん、うん、CM 行かなくちゃ、はい、で CM を挟んだら今度は先ほどの、はい、水のあの舞台のインフォメーションと、うん、歌い人語るの北海道ツアーの詳細が決まりましたので、そのあたりもご案内差し上げようと思います。さあさあではですね、はい、インフォメーションタイムでございますよ、うん、なんといってもね水野はボリューム7、
はい、
もう 7本目ってことですね。
そう
ですね。先生、私が出演させていただいたのが初めてでしたけども、あれはボリューム5
ですね、はい、
ですね。でその後いろいろ私もお世話になっているわけでございますが、今回私客席でゆっくり見させていただくのがまためっちゃ楽しみ北の大地の歌、うん、アイヌ神謡よりということで今日は、まあ、主催の森歌さんはじめ、うん、ご出演の方々がね、たくさん今日はスタジオにお越しいただいているわけでございますが、4月7日木曜日スタートでございます。1ヶ月を切りましたって言うとちょっと皆さんプレッシャーが、ね、4月10日の日曜日までということになりますので、もう来月の今頃はもうね、終了してる、
うん、そうですね、
打ち上げとかやってる感じ、うん、じゃあ
どんな打ち上げになりますか、ね、楽しい打ち上げにしたいですけどね。
ねえ、本当楽しい打ち上げにしたいですよね、うん、やっぱりね、うん、調布市は仙川劇場、とても綺麗な会場ですよ、うん、こちらで開催されます。京王線の仙川駅、
はい、
ね、こちらから、行く調布市の仙川劇場にて北の大地の歌舞台が開催されるというわけでございまして、うん、チケットは前売り当日ともに4,000円、日時指定をいただく予約が必要です、うん、全席自由ということでございまして、7日の木曜日は14時の会と19時の会、8日の金曜日も同様に14時と19時の会それぞれ行われます、はい、土曜日9日も14時の会と19時の会が行われて、うん、そして10日日曜日千秋楽は14時の会で終了という形になりますね、うん、チケットはすでに、予約始まっておりまして、はい、パソコンからでも携帯でも、Eメールでもできます。で、はい、舞台のねよく予約サイトとして、知られているコリッチからね、はい、お申し込みいただくことも可能ですし、 E メールは、水のわチケット @gmail.com がありますので、うん、こちらにですねご予約いただくことも可能です、はい、お問い合わせ先もこれ申し上げちゃっていいですかね、はい、お問い合わせ先は、歌うさんの、まあ、ホームページでメール経由でね、はい、www.utau.co.jp、すごいシンプルだな俺これはパーソナリティには優しいホームページですね、
はい、
やっぱ一文字ずつ言うのが難しいんですよもう www.utau.co.jp、
うん、
楽だね、水の輪チケット @gmail.com、うん、もしくは、柳坂さん、
はい、
ね、ご担当の柳坂さんの、はい、お問い合わせ先、電話番号は090-1738-9533090-1738-9533でお問い合わせ受け付けております。ということでね、いやいやいや、本当楽しみですねうん、知ってる方が出てらっしゃるっていうのとはまた別に、はい、この私はそのすごい民族音楽というものに対して非常に興味があるんでね、そういった観点からもどう音楽とどうね、触れ合った内容になってるのかっていうところもすっごい楽しみですね、
うん、
はい、ぜひ皆さんもね、皆さんなりの楽しみ方、そして学ぶことがいっぱいあると思いますのでね、ぜひお越しいただきたいと思います。後ほどまたリクエストタイムの中などでもね、インフォメーションさせていただこうと思っております、はい、さてそして私、
うん、
無伴奏独唱無責任無一文のですね、うん、歌い人語るですけれど歌い人語る、1ヶ月前に4日間の怒涛のワンマンライブが終わりまして、
はい、
今度は北海道でございます、はい、いやー今日から予約が始まった、
はい、始まりました。
実は、私の特別な思いがありましてですね、うん、今日の14時46分から、うん、 予約が開始となりました。すで、うん、にさっき見たらもう予約が入ってました。3ヶ月後なのに、うん、北海道ね、はい、札幌はムジカホールカフェという私も初めて出させていただくところなんですが、はい、うん、6月19日の日曜日に札幌のムジカホールカフェにてワンマンライブさせていただきます、うん、例によって無伴奏独唱で、急に出てきてくだらないこと言って大声で歌って帰っていく、そんな2時間
そんな2時間
もう歌うさんはもうね、よくもう最前列でもうい
つもね一番前でね、もうかぶりつきですよう
るさいでしょ。
いやもうね乗っちゃいますよね。
もう伴奏はないですからね、はい、もう皆さんなりに頭の中で、うん、心の中で伴奏をつけていただこうという、うん、催しなんですけども
催し
本当に皆さんね来ていただいて本当にありがたい限りなんですが、はい、もういよいよだから歌うさん札幌ですから、ね、近いでしょ。
札幌で
近いですよ。だからもう新幹線で行けるから、ね、もう、はい、もうあなたの青函トンネルを掘り下げていただきたいね、もうぜひぜひ来てください。もう今ね、今予約すると安いの、い早割りで飛行機とかも
安いです ね、
うんうんうん、だから今予約しといた方がいいんですよ。そです、間近になっちゃうとさ、うんうん、高くなっちゃう、
ね、高くなっちゃいますからね。
去年は8月だったからさ、うん、だいぶ違ったよね、
はい、
ね、
だいぶ違いました ね、
やっぱ観光シーズンっていうのは、ね、
そうそうそう、
去年はひまわり畑行っちゃってさ、
行きました
な、あ、うん、美味しいもの食べちゃってさ、うん、美味しいものがあるからいいよね。
いいですね。
あ、北海道出身、
はい、
ね、北海道どこ、あ、帯広、
生まれは札幌なんですけど、
生まれ札幌、
はい、うん、ですぐ恵庭っていう、
あ、恵庭、はいはいはい、
しました。
あ、そうなんですか。さ、じゃあ実家帰りどうですか。
そうです ね、
ね、 ね、里帰りついでに
行けます。
だから俺のはおまけでいいからそのさ里帰りをメインにしていただいて、はい、だからね、うん、で、あの第一金曜日にあのこの番組のパートナーやってくださっている森律子という女優がいるんですが、はいはい、彼女が特別に共演していただくことになってまして、彼女も札幌市出身、
うん、
で今回初めて彼女女優人生の中で初めて北海道でやることになって、でご両親を前にね、
うんうんうん、
お父さんって呼ばせてくださいって俺がこう言う何を言ってんだかよくわかんないですけど ね、
そうですね、
すすきのの南北線大通り駅より徒歩5分、うん、それからすすきの駅から徒歩3分、
はい、
から市電の、市政館小学校前から徒歩2分、
うんうんうん、
すごいですよ、都心、
すす
きの、
すごいすごい、
もうすすきのでライブやったり六本木でライブやったり、はい、歌舞伎町でライブやったり、ね、俺は一体何者なんだ遊び歩いてんじゃねえかって思われそうですけどね、ぜひぜひ6月19日日曜日、札幌ムジカホールカフェ、ね、お待ちしても、この番組はあのインターネットでも聞けますから、
はい、
北海道のリスナーの方が、もともとね今回4年連続なんですけど、うん、最初の年は、北海道のリスナーの方が私を呼んでくださった、うん、そこから始まった、
はい、
札幌公演、うん、毎年やってます。
そうですか。
だから北海道で聞いてらっしゃる方がね、うん、よく投稿くださいますけれども、
はい、
またお会いできるのが楽しみでございます、うん、ムジカホールカフェの電話番号は 011-261-1787 011-261-1787 です、予約専用ホームもう予約受付中でございますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします、ではですね、CM を挟んで、
はい、
いよいよ宴会モードですね、
うん、
曜日別コーナー、T7 を CM の後にお届けしようと思います